最近うちの会社でリスキリングって言い出してて、研修多いんだよね。
わかるわかる、うちの会社も同じ。
データの重要性はわかるんだけど、ウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよね。
それならサービシンクに行ってみたら？不動産業界特化のウェブ制作会社、不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよ。
それはすぐに連絡してみるよ。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、12月になりましたね。本当に早いもんで、師走ということですが、あと1ヶ月で本当に今年は終わるんでしょうかね。まだまだやることいっぱいあるんですけども、まあそんな中、今週ですけども、僕は日曜月曜火曜、会社でですね、マネジメントの、関わるレイヤーのメンバーとですね、来期どうやっていこうかっていうこととかね、今年どうしてこんなことあったね、それをどう改善していこうかみたいなことをですね、延々と考えるというマネージャー合宿というのをですね、やってたんですけども、この番組長いこと聞いていただいている方はね、僕が年に何回か泊まり込みみたいなことをしてるっていうのをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけどね。3日間、まあ日曜日は午後ぐらいから始めたんですけども、最終的に火曜日の夕方ぐらいまでかな、合計で24時間ぐらいがメンバーでいろんなこと話してたんじゃないですかね。これ僕の中では結構大事で、1時間を細切れにしたからといって、なんかこう議論って深くならない場合があるんですよね。やっぱりこう長い時間、下手するとお尻も関係なくずっと喋っていくっていうことで、ちょっと枝葉の話をしてみて、ああそういえばこういう話もあってさ、それってこういう内容に関わるんじゃないかなみたいなことをやり取りする中で、最終的にここかなみたいな話にね、話が深くなっていくっていうことは僕何度も経験してるので、このマネージャー合宿というのはすごく大事にしてるんですけどもね。いやー、もう火曜日は終わったら夜もう頭が全く動かなかったですね。さすがに疲れましたね。はい。まあそんな中ですけども、毎週ありがとうございます、おはがきいただいてますので読んでみたいと思います。ラジオネームリンゴスッターさんからいただきました。久しぶりですね、ありがとうございます。名村さんこんばんは、久しぶりにおはがきします、ありがとうございます。このはがきが読まれる頃には12月になっていると思うのですが、名村さんは夏派ですか冬派ですか。おー、なるほどね。僕はスキーをずっと趣味としてやっているのですが、今年はこの暖冬というか夏の気候のためにスキーができるのかとすら思っています。いやはや少しは寒くなってもらいたいものです。ではということでね、ありがとうございます。オープニング明けにちょっとお話をしてみたいなと思いますけどもね。はい、というわけで、今夜も30分の名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということでオープニングでリンゴスターさんからいただきましたけどもね、僕夏派冬派どっちだろうな、どっちだろう。僕生まれたの5月なんで、なんかよく言いますよね、生まれ月の気候が好きだとかっていう話はありますけど、どっちが好き？冬の方なのかな、もしかしたら。僕暑がりなんですよね、結構。なので、夏は夏狩り、夏狩りってなんだよ。暑がりが夏は結構辛いんですよね。まあ汗もかくとかってのあるんですけども。でも冬はまあ着込めば別にいいし、みたいな感じですので、どちらかと冬かもしれないなと思ったりしますけどね、最近ね。同じですよ。僕もスキーは好きですね。僕ボード全くできないんですよね、とかやらなかったんですよ。なんか足を両方固定されてるのが怖くてですね、これはちょっととか思ってて、結局スキーにずっとやってるんですけどもね。まあ家族で、コロナ前とか行ってたんですけどもね、毎年1回か2回は行ってたかな、1回は多分行ってたと思いますね。で、まあ最近は子供の面倒を見ながらってことなので、もう長いスキーといえばショートスキーでね、くるくる回ったりってことを楽しんだりしてますけどもね、冬の方がいいのかもなと思ったりしますけども、まあそれは東京に住んでるからかもしれないですよね。 北海道とかでドカ雪のところで暮らせるかっていうとですね、もう足元おぼつかないし、僕は嫁の実家が北海道なんですけども、行ったらもうよちよち歩きをしてるような感じになって足が全部筋肉痛になるって感じですからね、なかなかそれはそれでこう東京だから言えることかもしれませんけどもね。はい、おはがきありがとうございました。ね、もう一通いただいてますので、オープニングレターということで読みたいと思います。ラジオネームスミッターさんからいただきました。名村さんこんにちは。10月頃からこのポッドキャストを聞き始めて、今100回目の放送を聞いているところです。え、10月頃から聞いて今100回目？めちゃめちゃずっと聞いてらっしゃるんじゃないですか。100回目おめでとうございます。ありがとうございます。150回200回と続いていくことを願っていますということで、おはがきいただいた時にはもう100、今日が何回、169回でしたっけ。169回目らしいですね。はい。ということですので、200回は来年の夏ぐらいになるんじゃないかな、続けばね、続けばですけどね。じゃあおはがきそのままいきますけども、ポッドキャストを聞き始めたきっかけなんですが、10月頃から本格的にウェブディレクターと呼ばれる部署に移動したのがきっかけです。もともと違う業界で10年ほど仕事をしていて、今の会社に入って3年ほどは運用系の職をしていたため、ディレクター部署に移ったことでいろいろと意識するべきことが増え、何か参考になるものはないかと探して名村さんのラジオに巡り着きました。あ、たどり着きましたですね。他のリスナーの方々も言われていますが、仕事についての考え方がとても参考になり、また他のリスナーの方々のお便りからも頑張っていこうという気持ちを後押ししてくれています。今年中には最新回に追いつくことを目標に、まずはこのお便りが読まれる回を目指して聞かせていただきます。ではお元気で、ということでおはがきをいただきました。いや、ありがたいですね。でもすごいの、本当10月頃から聞き始めてもう100回ってことでしょ。あと69回、今日入れて69回ですから、いやもうすぐじゃないですか。すぐわかんないけど、どうやって皆さん聞いてるんでしょうね。だって1回一応30分ぐらい喋ってるつもりですから、まあまあね、時間を食いつぶすんじゃないかと思いますけど。ありがとうございます。でね、後半に書いていただいてますけどもね、他のリスナーの方々も言われていますが、仕事についての考え方というのはですね、これは僕が一番役得なんじゃないかなと思っていますね。皆さんからのおはがきをいただいて、ああ確かに僕もなんか若い時というか、昔こういうことでやったよなとか、失敗したよなとか、今考えても、ああ確かにそう言われたらどう考えるかなみたいなことをね、こうおはがきを読ませていただく中で頭の体操もさせていただいたりとかね、しているので、僕が喋ってる内容が実際どれぐらいこうね、ウェブディレクターだけではなくて、エンジニアさんであるとか、マークアップの方とか、デザイナーさんとか、そういった方に役に立ってるのかって言われるとね、まあ、そういった方々一人一人とね、お話ができるわけではないんですけども、まあ、ありがたいことにこうやっておはがきをね、いただいているので、何かしら、こう、届くものがあるんじゃないかなというふうに思っているのでね、まあ、声をね、届ける仕事を一時でもやらせていただいたので、言霊ってわけではないんだけども、できるだけこう、皆さんにとって何か、こう、近世にね、ピピピって響くようなものをね、お伝えできればいいなと思ってますけどもね。まあ、そんな中ですけども、回数が今日で169回ですけ、もうすぐ170回ということですが、そう、先ほど200回ということですけどもね、200回行くんでしょうかね。別にやめる気はないですよ。別にそのなんかフラグ立ててるわけではないですよ。全然、本当に。ですけどもね、200回ということですが、もうあと30、今日が169回だから、あと30回、丸々30回ですね。ということなので、何もなければ30週後には200回になるわけですけども。いや、なんか来る、いや、続けてれば、ここまで来るもんですね。継続は力なりとはよく言ったものだなと思いますけどもね。僕はもうやめなかっただけだと思ってるんですけども。この番組はすごく手抜きで作ってますからね。収録も一発撮りですし、編集もほとんどしてないので。まあ、何もともあれですけども、本当におはがきを送っていただいている皆さんのおかげで、成り立っている番組だなとは思っていますので、これからもぜひ応援していただいてですね。で、聞き戦の方もぜひぜひ、またおはがき、このさっきね、ミスターさんとかいただいた、僕、スミターさんって言っちゃった？もしかしたら、ミスターさんですね。失礼しました。ミスターさんのように、聞いていただいている感想とかだけでも本当に嬉しいので、送っていただければなと思っております。はい。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウントアットマークやくもへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきに答えさせていただいております。 まずは最初こちらにしましょう。ラジオネーム鳥の助さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日名村さんの企画術に関するセミナーを受講しました。これ多分読むのすげえ時間かかったんですね。すいません。お待たせいたしました。必ず送っていただいたら読みますからね。まだ読まれてないって方はすごく待っててくださいね。はい。名村さんのセミナー以外でも最近オンラインのセミナーをいろいろ受講しています。ウェブに関するセミナーなんで当たり前なんですが、同じような単語や要素がセミナーの中に出てきます。毎回同じことを書いていて中身を覚えてない自分もあれはあれなんですが、一回調べたものもうまく活用できたりしないかなと思って最近ノーションを使っています。この番組でもリスキリングの話が出ていましたが、名村さんご自身でリスキリングをしていますか？というか、そういった学習の際にどういったツールをご利用でしょうか？ということでいただきました。まあ、リスキリングというのは、まあ、厳密にね、定義をすると、その、組織から提示をされるものだったりするので、自分で学ぶというのは、まあ、リスキリングではなくて、リカレントみたいなとこですけども、まあ、自分でリスキリングというか、会社では僕がどちらかというと、こういうことをメンバーでやった方がいいんじゃないのっていうことで、以前、うちの会社でやってる、なんかリスキリングの内容とかって、こんなことやってるよっていうね、放送で確か言ったような気がしますけども、人学学習ってことでは、まあまあ今ちょっといろいろやってたりはしますね。まあ本を読むのは以前からですけども、いろんなことをちょっと勉強したいなと思いながらね、いろんなものをちょっと手出したりはしてますけどもね。ただおっしゃってることわかりますよ。この一回調べたものをうまく活用したりできないかっていうことですけども、なんか一つのことを調べて勉強してるときって似たような単語出てくるんですよね。で、単語帳を作る的なものなんですけども、まあ、ワードとか、まあ、Google Docs でも何でもいいんですけども、そういったものをやってると、ずっとね、それに対してのメモとか、まあ、読んだ本のメモをつけてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。で、そういったもので、なんかこう、ずっと点が重なっていって、横断して見ることができないとかね、なんか以前これ書いたことがあるぞ、みたいな形でね、こう、いろんな Google Docs の中を探すとか、まあ、あと僕は、エヴァノート使ってた時代もすごくありますけども、そんな中で言うと、最近こういったのを、いわゆるナレッジマネジメントっていうようなものでね、言葉として最近流行ってますよね。これって、その、組織としていろんな人が同時にこう、いろんな案件のとかの知見をまとめといて、再帰的に利用ができるようにするっていう意味で、組織でやるナレッジマネジメントもありますし、あとはなんか最近個人向けのナレッジマネジメントっていうことでね、さっき名前が出てましたけど、ノーションみたいなツールを使って、自分の持ってる情報をできるだけテキストに書いて、で、それの相関関係みたいなものがうまく使える、管理ができるようにっていうようなことをね、流行ってはいますよね。IT 屋さんの中ではすごく流行ってんじゃないかなと思いますけども。僕もそういう意味で言うと、最後の方でどんなツールをご利用でしょうかっていうことですが、僕はまあちょいちょいこの番組でも言ってますけども、今僕はまあ多分ロームリサーチ一択じゃないですかね。これは僕のすごく使い方にハマったという感じがしてます。で、書いて、鳥之助さん書いてらっしゃる通りで、一回調べたものをうまく利用できないかってことですけど、このロームリサーチ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、ものすごく乱暴に言ってしまえば、完全に個人で使うためのウィキペディアが作れるような感じですね。で、そのリンクをいろいろ貼ることができるんですよ。単語に対して、まあ別に単語じゃなくてもいいんだけどさ。なので、なんか調べたものはこれなんかまた使うなとかと思ったりとか、実際にこれってなんだろうって調べたのが、まあググった結果であるとか、ウィキの中身をね、ウィキペディアを実際に見てみたとかって。でもこれをちょっとまたウィキペディア開くのもあれだしなとかね、思ったりするならば、簡単に、こう、大括弧大括弧2つで単語をくくればね、それは新しいページになりますので、その中にそのメモを残しておくとか、で、メモを残したページの内容を引用して、まあ別のところにペッて貼っつけておくとかね。で、これ当然引用なので、元を直せば、全部そこの引用の内容はちゃんと変わってくれるっていうようなね、ツールになっているので、僕はすごく便利に使ってますね。で、ちょっとツールの話は後で戻ってきますけど、どんな使い方してるかっていうか、自分でうまくハマったのが、ロームリサーチの中に、いわゆる看板ツール的な感じ、カードを右から左にとか左から右にずらすとかっていうやつですよね。あれで、いわゆるタスクリストを作ってるんですよね。これからやらなきゃいけないこと、今やってること、終わったことみたいなことを管理してるんですけども。で、あとはですね、自分も一応僕、代表だっていうのは別にしても、部署を持っているので、評価者でもあるんですよ。なので、こう、半年に一回みんなの評価をしなきゃいけないんですけども、仕事の間にね、あれが良かった、これを直してほしいとかっていうメモって、口頭で言ったりとか、まあ、ワンオンワンのメモ、まあ、ワンオンワンの前か。 こうやっぱりね、仕事の中でこうプロジェクトの時にこうあだよとかね、これさっきこうした方がいいよとか、さっきのプレゼンこれ良かったよみたいな話をね言うわけですけども、言ったら結構忘れちゃうんですよね。忘れるというか、メモどっかに残してないので、なんか半年に1回の評価面談の時にいざこうその人の評価シートを書こうとかね、実際のあの評価面談のワンオンワンの時にここが良かったって、なんか あれなんか上期のあの時ぐらいすげえいいことやったんだけどなんだっけみたいなことになっちゃうわけですけども、もう気づいたことは僕全部ロームリサーチのところのそのうちのメンバーの名前があるのでね、そこの中に全部メモしていってますね。で、あのそのメモも、このロームリサーチすごくうまくできてるなと、実際使い始めて半年以上経ってからやっと自分の腑に落ちたんですけども、あのデイリーでノートを書くっていうのがデフォルトの機能にあるんですよ。最初なんか思ったのが日記なんて書かねえしとかと思ってたんですけども、その毎日のノートのところにデフォルトのテンプレートを表示させる機能がこうなんとか作れたんですよね。まあ JavaScript ちょっといじって作ったんですけども、でそうするとなんかそのノートの今日のところを見ればタスク表はあるし、うちのメンバーの今日のこうなんか良かったこと悪かったことを書くのはポンと出てくるし、備忘録も出てくるし、で後でそれでうまくタグでね囲っておけば、後からその例えば担当者、例えば山田っていたとしたら、山田に対して僕が言ったことってなんだっけみたいなことも見たら、もう山田に対してメモしたことが全部こう一覧で出てくるんですよね。なので僕の中ではこのロームリサーチというのが使い方としてすごくハマったので、自分的には良かったなと思ってます。ただあの個人用のナレッジマネジメントツールで言うとロームリサーチだけではなくて、あと有名なところで言うとオブシディアンであるとかメムであるとか、あと最近出てきて、この番組にも以前ねゲストでお越しいただきましたけども、長谷川康久さんがいらっしゃいますけども、あの康久さんはすごくそういうの情報発信されてらっしゃるんですが、タナっていう新しいツールがあるよってことでねご紹介をいただいて、僕も今ちょっとそれを試したりしてたりします。まあ、ノーションはですね、あの名前を出していただいてるんですけども、僕どうにもハマらなかったんですよね。今ロームリサーチでやってることをあのノーション側に全部持っていけないかなと思ったんですけど、僕がもうツールとして使い方的に言うとできなかったんですよね、結果的に言うと。でできるかもしれないんですけども、なんだろう、そのノーションを使っているとノーションをすごく使ってると思いたいがための使い方をしそうな気がするんですよ。なんかここはデータベースにして、ここはこんな風にしてってことすごく考えてしまいそうで、それよりはもうテキストでバチバチバチバチこう書きたいことをただひたすら打ち込んでいく、どっかで調べるとコピペでペッて貼っとくみたいなことの方が僕にとってはすごくハマったので、これは僕はだからノーションにはやっぱり結構ね1ヶ月ぐらい頑張ったんですけど、先日やっぱダメでしたね。で、あの、こんなツールがあるよ、あんなツールがあるよとかって別にいいんですよ。あの、それこそさっき言いましたけど、エヴァノートを僕はもともとずっと使ってたので、エヴァノの中には結構な量のメモが残ってるんですよ。で、エヴァノートの録音機能っていうのは僕すごく重宝していたので、録音データも多分ものすごいデータ数があると思います。ああ、なんかそういえば、エヴァノートが無料版のデータ量でしたっけ？データ量かノートの数とかすごく制限するっていう話が出てましたね。あのちょっとやっぱりいろいろ整理をされてらっしゃるんだなと思うんですけど、僕も今はもうエヴァノートではなくてさっき言ったロームリサーチの方に行ってるんですけども、あの何を言いたいかっていうと、自分で肌に馴染むものをどうやって見つけるかだと思うんですね。流行ってるからっていうのは全然いいです。あのあとは僕がすごく大事なのはそのツールが UI とかのデザインがすごく綺麗かどうかっていうことですね。これ僕の中でも毎日使うものなので、すごく大事な感覚で、それこそ大昔、Firefox が出た頃は、Firefox のアイコンをクリックしたいがために Firefox を使ってた時代もありましたし、いわゆる、タスクマネジメントをするためのツールで言うと、僕は AnyDo っていうツールがすごく好きなんですけども、あれはもうツールのデザインがすごくかっこいい。シンプルでね。なので、そのツールを使うためにもうそれに行ってるみたいなね、ところもあるんですけども、ノーションがいいよっていうのも全然いいです。で、ロームリサーチでもオブシディアンでも何でもいいんですけども、あの、自分の肌に馴染むかどうかだと思うんですよ。なので、僕が今ずっとね、これがいいよみたいなこと言ってますけど、全然別にそれじゃなくてもいいと思うので、いろんなツール、場合によっては Google Docs でも全然いいし、Word でもいいし、メモ帳、エディターでも全然いいと思うんですよ。一時僕、VS Code の中にずっとメモ残してましたからね。あの、VS コードバツンと落としてしまえば、前回書いたのがそのまま残ってるので、あの、メモ帳としてはちょうど良かったなと思ってるんですけども、ちょっとタスクとか本当のメモ ですよね。フラッシュメモ的にしか使えなかったので、新しくもう移動させましたけどもね。なので、未来英語をずっと一つのツールってわけじゃないと思いますので、自分の肌に馴染むものを見つければいいんじゃないかなと思ってます。鳥之助さん、ノーション全然いいと思いますので、ぜひ頑張っていただいて、自分のね、個人的なナレッジマネジメント頑張っていただければなと思います。では、もう一枚行きましょう。ラジオネーム、アキラさんからいただきました。名村さん、はじめまして、アキラと申します。番組はいつも聞かせていただき、とても勉強になり、毎回うなっております。今回ご相談があり、おはがき、過去でいいんですよね、をお送りさせていただきました。私はいわゆるアラサー、しかも基準より上側の人間なのですが、業界未経験で SES になるのは厳しいでしょうか。パソコンという意味ではオフィス系で Word や Excel は問題なく使えていると思います。転職を目指しているので、今は Java シルバーの資格の勉強をしています。というのは、未経験転職というので調べている中で出てきたもので、勝手が分かっているわけではなかったのですが、始めないことにはということで勉強しています。ただ未経験からだとロースキル案件に回されたりするということで、30代から遅いのは理解をしていますが、経験を積まなければ先がないという中で回り道をして時間を無駄にしてしまう怖さもあり心配しています。未経験から SES への転職は名村さんは人に勧められるものでしょうか。ただアラサー未経験で SES 以外はハードルが高いようにいろいろググっている中でも感じていて、そこら辺が実際はどうなのかをお聞きしたいと思っておはがきいたしましたということですね。時々こう未経験で転職をというおはがきをいただけますけども、今回はエンジニアさん側ということですね。番組の中でね、 SES というのをご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、 SES というのはシステムエンジニアリングサービスということで、まあ僕ら IT の業界による契約形態の一つですね。まあシステムエンジニアの能力をもとにして、クライアント先に、まあ常駐したりとか、派遣をされていくとか。まあ最近はそれを、業務委託という形でね、持ち帰りでもやれるような場合もあったりしますが、昔で言うといわゆる派遣さんということですね。で、時々、解説してたりもするかな。受け負いと準委任という契約の方式がありますけども、いわゆる準委任ということなので、言ってしまえば納品に責任があるわけではなくて、労働力としてその場そこにいて、実際に指示をいただく方から受け負った仕事をこなしていくというような形ですね。で、Java シルバーというのをね、勉強されてらっしゃるってことですごいんじゃないんですかね。まあでも、未経験からですよね。確か Java シルバーってどれぐらいだったっけ？中級ぐらいの難易度でしたっけ？ですよね。なので、一人でゴリゴリに書けるとかってわけではないけども、指示とかをもらえば書けますよっていうような資格証明になるんじゃなかったかなという気がします。僕はコンパイル系の言語をほとんどやってないので、Java はもうちょっと、ちらっと触ったぐらいなので、どちらかというと PHP とか Perl とかの人ですが、でしたので、ちょっとあんまり詳しくはないんですけども。で、まあなんか、転職をって話ですよね。そもそもなんで転職をするのかってところだと思うんですよ。年収が上がるからとかっていう理由ですかね。僕ね、エンジニアさんってこれから先、まあ今、アラサーということですから、まあ仮に上って言ってるので31、2ぐらいなのかもしれませんけども、定年が70代としたら、40、50、60、70ってことは、あと40年近く働くわけですよね。40年後までエンジニアって仕事あるのかなって正直思ってるんですよね。で、直近で言うとまだ年収上がるかなと思いますけど、今年の AI が席巻している現状を見ると、どれくらいの人が年収を上がり続けるのとか、維持できるのかなっていうのは、ちょっと僕怖い仕事になりつつあるんじゃないかっていうのが正直な感想なんですよね。なので年収がというのでこう考えるっていうのはちょっともうちょっと戦略を練った方がいいかなというふうに思いますね。で、あとはまあ転職のためのスキルということでオフィスの話が出ていますけども、まあ IT 業界で言えばね、オフィスが使えますっていうのは別に当たり前のもうスキルなので、おそらく1ミリも下駄には多分ならないと思いますね。で、挙句の果てにオフィス使いますキリッとかって言ったらですね、もう本当にマクロとかゴリゴリにかけるみたいなことを思われかねないので、まあどれぐらいかわかんないですけどね、オフィスを使えるというのは別に、こう、それはそれでエンジニアになるというのであれば、まあ当たり前のスキルぐらいなんじゃないかなという気がします。で、まあその中なんですけども、あとすごくちょっと気になってるのが、SES はこれ固定なんですかね。なんか、 なんか SES じゃないとダメな理由があるのかなと思うんですけども、例えば別に社員としてエンジニアになってもいいわけですよね。まあもちろんその未経験なので、入れるところっていうのは限られると思いますけど、それはね、SES でも同じだと思うんだよな。昔結構 SES ってひどいね、事例とかいっぱいありましたけど、僕が知ってる例だと、本当の未経験で会社に入って、その会社で育成っていうのがあると思って聞いたら、いきなりパールの本、すっごい分厚い本をボンと渡されて、3日間とりあえずこれ読んでてって言われて、4日目になんか SES の、こう、SES っていう授業じゃなかったらしいんだけど、いきなり常駐派遣の仕事だと言われて、なんか4日目には、そのお客さんのところに連れてかれ、彼パールバリバリっすみたいなこと言われたらしいっていう人が僕の知り合いにいましたけどね。聞いてねえよとかと思いながら、本当にもう大変だったっていう話がありましたけど、最近はないのかな、そこまでひどい話はね。で、まあでも、その SES じゃなくて、その会社さんに入るっていうのは、僕は SES と同じぐらいどっちも大変だなという気がしますし、例えばうちの会社だとするとですけども、実際未経験でエンジニアで入ってきた人いるんですよ。そもそも新卒はだって未経験でエンジニアでうちで採用してますからね。で、もうどれぐらいかな、7年ぐらい前だと思うんですけども、20代、29歳までウェブディレクターをしていました。で、それで、エンジニアになろうと思って、まあその勤めてた会社をお辞めになられて、で、PHP の勉強をして、何か確か資格を取ったんじゃないかな、PHP の何か資格を取ってたかもしれないんですけども、で、そこのタイミングで転職活動して、うちに入社した人がいました。実際ね。今はもうちょっと別の方のとこにまた転職されちゃいましたけども。なので、未経験でも別に会社に入って正社員になれるってことは別にあると思うんですよね。なので、下手したら SES になる方がハードルが高いという気も僕はしなくはないので、一概に SES にこだわらなくてもいいんじゃないかなという気がしていますし、あと、ロースキル案件ですか、書いてらっしゃいますけども、まあ、これも会社によるんじゃないんですかね。ただ、やっぱりそこは未経験なので、これできるとか、これやってみてとか、これ開発して何日ぐらいできるみたいな時に、いや、ちょっとどれぐらいでできるかわかりませんって言われてしまうと、やっぱりなんかこう、納期というかね、そのあなたとか彼ができるのがいつかっていうのが確定できる仕事にどうしても回さざるを得ないですよね。仕事はどうしても納期があるので、そこまでに終わらなかったらいけないっていうことですから、まあ、あと厳しい言い方をすると会社は勉強するところではないのでね。基本的には結果を出すというか、納品をするための作業をちゃんとしていくというところなので、勉強するのはその副次的な理由でしかないわけですから。なので、これはもうちゃんとなんかその勤めるとか面接行ったところの会社さんにどうすかって聞いた方がいい気はしますけどね。で、まあ転職の話はこの番組では時々ね、ご相談いただくんですけど、結局腹決まってるかだと思いますよ。うちにも、なんだっけ、長田さんと一緒にやってるディレクター談義でもう去年の年末だったかな、うちに27、8歳ぐらいで未経験でウェブディレクターになりたいですって言って来てね、入ってくれた子がいて、今すごい大活躍してくれてますけども、やっぱり腹決まってますよ。根性あるもん。頑張りますみたいなところは。なので、そういった意味で言うと、別にエンジニアだろうが、ディレクターだろうが、デザイナーだろうが、自分がここに入って次、自分がこの仕事をするのだということに対して、ちょっとね、厳しい言い方をすると、何かを犠牲にできるかですよね。その自分の人生の中で。例えばそれが睡眠時間なのか、可処分時間なのか、遊ぶ時間なのか、飲む時間なのか、何かわからないけども、今まで例えば大学出て22歳から頑張ってる子たちと8年とか9年の差があるわけですよね。で、その分で言うと転職したからといって給料が上がるかなんて全然わかんないんですよ。下手したら下がるのが普通だと思うんですよね。その中で、こう自分がその仕事をしてみたいと思うのであれば、やっぱり何かを犠牲にするっていうところがなくて、簡単に行くというのはないんじゃないかなと思うんですよ。だって裏を返したらさ、22歳から8年頑張ってきたのがさ、30歳から未経験で転職で入ってきた人に2日で追い抜かれるようなものだったらさ、俺の8年何だったんだってなるわけじゃないですか。まあ本当に2日で追い抜かれる人いるかもしれないけどね。それはその人の生き方だから、僕は知らんって感じなんだけどさ。だから、やっぱりそれなりの覚悟を持って頑張っていけるかどうかっていうことの方が、はるかに大事なんじゃないかなという気はしますけどね。アキラさん、なんかこう、お答えになってますでしょうかね。またちょっとなんか相談があれば、またおはがき送っていただければなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。 ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングです。今月になりましたね。2023年12月の16日の土曜日21時からディレクター談義のボリューム21を、させていただくことになっております。ちょっとね一回休んでしまったんですけど、また長田さんとね一緒に頑張っていきますので、この日2023年12月の16日の土曜日21時から時間を空けといていただければなと思います。募集はねもう、コンパスの方から受け付けておりますので、ぜひぜひお申し込みいただければ、無料のねトークイベントになっておりますので、ぜひ年末いろんな話を皆さんとも含めてさせていただければなと思っております。で、あと2023年12月の28日、もう年の瀬も迫り、もう年末も最後の頃ですけども、ラジオ番組ですね、週刊のびータイムズの本編のラジオですね、こちらの方に出演させていただくことになっております。青空闘神の、方とかですね、あとなんだ、日経新聞の方とかも、ね、出られるのでね、そこで一緒にドムナがどんな話をするか全然考えておりませんけども、ぜひ聞いていただければなと思っております。はい、ということでね、年末12月になりました。師走になっておってね、お師匠さんも走っていきますが、それを追い越していかないと年末には迎えられないんじゃないかなと思っていますが、皆さんどんなお仕事でしょうかね。年末進行というのは僕あんまりないんで、そういう焦りはないんですけども、とはいえやることはてんこ盛りなので、今年も頑張ってね12月締められればいいなと思っております。ということで皆さん、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
14年、20万人、500万件。これは、これまでサービシンクが扱ってきたデータの量。しかし我々はウェブサイトを作っているわけでも、システム開発をしているわけでもありません。我々はお客様のサービスを作っています。エンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく、不動産業界に特化したウェブ制作会社サービシンク。